足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか月曜日、昨日なんですけど、うん、
はいはい。
すごい雨降ってましたね。
めっちゃすごいね。
いや、大阪も降って、えげつなかったですね、
うん。うん、だからもうなんかね、地域地域でも九州の方とか、どえらいことになってたしね。
そうそうそうそう。うん、家がね、なんか、お返ししたりとか、うん、皆さんのところは大丈夫でしょうか。
大丈夫ですか。本当もう、なんかね、この夏、特になんか、ゲリラ雷雨というか、あんなんがめちゃくちゃひどくて、で、ね、線状降水帯って言われる、ずっと強い雨が降り続けるっていうね。
いつあるみたいなね。
うん。なんかすごいことになってきてるから、本当その、今までとね、全く違う降り方するんで、本当気をつけないといけない。
昔は夕立言うてね、ちょっと待ったらね。
そうそうそうそう。うん。
やったのが。
そんな5分、10分とかね、待ってれば、なんとかなったのが、そんな状況ちゃうからね、今もう。
うん、いやー、はや、本当にね。本当に、まあ、気をつけろって言うても、どう気をつけんねんって話になるかもしれないですけどね。
うん。まあ、なので、この、今、収録中ですけど、二人とも、浮き輪しながら、いつでも大丈夫です。
してない、してない。
してないか。
はい。もうそんなのでよろしい。はい。
はい。はい、
じゃ早速、真面目なニュース行きましょう。真面目な。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。名古屋港運協会は、7月6日から続いていた名古屋港のシステム障害が解消し、通常業務に戻ったと発表しました。障害は4日午前6時半に始まり、コンテナの搬入作業が停止されました。原因はランサムウェアのサイバー攻撃で、6日午前7時30分に復旧し、同日午後から作業が再開されました。
はい、ランサムウェアのね、被害で、まあ、これ、とんでもないことになってますよね。そのコンテナの、港のコンテナをね、制御するシステムなんですけども、制御というか、まあ、コンテナってね、今もう本当にそのどこの場所にどう置くかとかっていうのは、システムで、コンピューターで全部管理してるんですね。で、それができるようになったから、積み下ろしとかすごい早くなったし、その積む順番とかね、あれすごいよく考えとかないと、次入ってきた船にどれを乗せるのかとか、その下ろす順番とかあれ間違うとえらいことになっちゃうので、その辺は、どんどんこのコンピューターで管理してますし、で、しかも最初の掴むとこだけをね、人がやって、その後は自動的にコンピューターが、コンテナを指定の場所まで運んでおくみたいなことがやったりとか、結構ね、自動化進んでるんですね。逆に、それだけコンピューター化、デジタル化が進んでるからこそ、そこにランサムウェアが入り込むと、もうすべてがこう暗号化されて、全然データが読み出せないっていう風になって止まっちゃうと。まあ、結構ね、そのインフラ面でこういう被害が出てしまう。まあ、ほんとね、そのランサムウェア気をつけましょうって、この番組でも何回も言ってますけど、見ず知らずのところから届いた添付ファイルとかで知ってる人からでもなんかちょっと文章おかしいなと、いつもとなんか違うなと思ったら、そういうところは注意して相手に確認するとかね、そういったことをぜひ心がけてください。
X 社は7月5日 Twitter の閲覧制限について広告主向けにブログ記事の日本語訳を公開しました。閲覧制限はボットや悪質な行為を排除するために実施され、特にデータスクレーピングや会話操作を行う行為を排除対象としたそうです。予告なしの実施は悪質業者が検知を逃れることを防ぐためで、利用者の一部に影響しただけで広告への影響は最小限だと説明されています。 ただし日本のユーザーからは批判の声も多く寄せられています。
もう何かとね、話題の、ツイッターなんですけども、イーロン・マスクのね、まあ言ったらおもちゃになっちゃったんで、もうなんて言ったらいいんですかね、自分の理想とする、その、ツイッターのあり方みたいなところにこう近づけようとするがゆえに、いろんなルールを急に変えたりとかですね、外部からこうツイッターのね、やり取りができる API っていうのがあるんですけども、そこの仕様を急に変えたりとか、機能をいきなりなくしたりとか、まあ、いろんなことが起き始めてますよね。まあ、で、ツイッターを使ってる日本ユーザーってかなり世界的に見てもやっぱり日本ユーザーすごい多いので、で、その煽りを食らって日本のユーザーからはおいおいっていう感じにかなりなってきてるんですけど、まあね、このままどういうふうにこれツイッターって形が変わっていくのか、本当その今までのように使えるツール、まあ SNS として通用するのか、ちょっとね、あまりにも急激な変化なので、いろんなサービスとかもね、煽りを食らったりとかしてますけども、ちょっと先行きなんか不安な気がするツイッターになっています。
メタ社のマーク・ザッカーバーグ CEO は、新しく開発した SNS アプリ、スレッズの登録者がアメリカ時間の7月6日早朝に3000万人を突破したと発表しました。スレッズはインスタグラムアカウントを用いるツイッター風の SNS で、日本でもサービス開始と同時に多くのユーザーがアカウントを作成しました。サービス開始後2時間で200万、4時間で500万、7時間で1000万ユーザーを超え、利用者数は急速に増加しています。
もうスレッズもね、急にみんなが騒ぎ始めた新しいメタ社の SNS ですけれども、まあ、ツイッターキラーとかも言われていて、まあ、先のニュースではないんですけども、本当そのツイッターがね、急激にいろんな仕様を変えたりなんかするもんなので、なかなかこう使いにくくなってきたと。で、本来もうちょっと先にね、公開する予定だったんですけど、まあ、このタイミング逃すわけにはいかないみたいな感じで、メタ社がですね、急にそのスレッズっていうツイッターに似た、SNS を出してきました。で、最新のニュースではですね、これ7月11日の朝の時点で、もう1億人突破したというふうに、ニュースが流れてましたんで、まあ、これまでのいろんな SNS に比べて、最速、こういうサービスの中で一番早いと言われてます。まあ、11日なんで6日間ですかね、6日間、7、6日間ぐらいか。で、1億人のユーザーになるっていうことで、まあそもそもインスタグラムとね、連動している機能なので、まあ確かに、数が増えてくるのはあるんですけども、ただ、これが本当に、ツイッターキラーになっていくのか、あるいは、まあ今までね、いろんなところがいろんな SNS 出してきて、なかなかうまくいかなかった一つになってしまうのか、ちょっとかなり注目すべき、SNS かなと思います。
中国のテンセントや清華大学深圳国際大学院らのグループは、脳波から画像を生成する AI を開発しました。これまでは MRI などの大掛かりな計測機器が必要でしたが、脳波で検出できるので、非常にコンパクトな装置で考えた内容を画像にできるようになりました。ただ現時点では学習データが少ないため、考えたことを40のカテゴリーに分けるといったレベルです。
はい、これ結構ね、すごいことかなというふうに思ってて、以前からね、その考えたことを映像にするとか、あるいは夢を見てるのを映像とか画像にするとか、そういう研究っていうのはいろいろこう行われてきてたんですね。まあ、ただし、そこでは、MRI、もうちょっと正確にはファンクショナル MRI と言われるものなんですけど、脳の、その、活動状況みたいなのを計測するんですけど、その装置が非常に大きいんですよね。で、持ち運びできるようなものではないので、病院の中とか、研究所の中とかでしか使えないようなものだったんです。そこをですね、今回、その脳波によって検出して、それで、こう、使え、その、何を考えてるかっていうのを映像にしようということなんですけど、まあ、これがね、どんどん進んできたら、これから、そういうことができるというのが分かっ ったっていうことは、これ、あとは、その学習データどれだけ大量に集めるかっていうことなので、それが進むとですね、特に中国なので、そういう人海戦術はめちゃくちゃお得意ですから、ひょっとしたらこれですね、一気に進んで、1年後とかには、そういうものがひょっとしたらキットとかね、そんなのが手軽に売られるような、まあいいのか何なのかちょっと怖いような、まあそんな、研究結果なのかなと思います。
オランダのレナーテさんとユルンさんは2005年から児童手当を受けていましたが、2008年に不正受給疑惑が浮上、2010年には不正と認定されました。92,000ユーロ、約1400万円の返済を求められ、家計は大きく圧迫されたことで、2人の子供も養育ができないとして引き取られました。しかし2019年 AI による不正検知が原因だったことが判明しました。 AI 判定によって3から7万人が誤って認定され、1000人以上の子供が親元から離れることになったそうです。
これについては後半にしたいと思います。
文部科学省はチャット GPT などを小中学校で活用するガイドラインを公開しました。生成 AI の成果物をそのまま宿題として提出する行為は、評価基準によっては不正行為となり、生徒自身の学習に役立たないと指導されています。生成 AI の仕組みを理解し、学習に活用する地点や、未来的な使用技術を意識的に育てていく姿勢が重要と記載されています。また、教師よりも AI リテラシーの向上が重要であるとも書かれています。
まあ AI をね、どう制限するか、教育現場では、まあ逆にまた使わせるか、どういうふうに使わせるかっていうのは非常に大きな課題になっているのは、言うまでもないんですけれども、ただとはいえですね、この、なんか夏休みの宿題に使うのは、生徒のためにならないっていう、まああなたのためにならないからチャット GPT 使うなよ、とは言うてもですね、使うとこは使うと思うし、まあまあ、まあね、よくあるというか、話というか、夏休みの宿題親がね、途中で手伝うとかいうのもあるので、別にそれをチャット GPT が手伝ってても、おかしくはないし、そんなの後からどうやって見抜くのっていう話もあったりの。まあ、とはいえですね、教育現場、本当はこういう生成 AI みたいなものが出てきたことによって、何を問題にするのか、どういう課題があるのか、やっぱりね、しっかり大人たちが考えていかないといけないし、全面的に禁止するっていうのもね、これからそういうものを使って仕事するとかっていうのが当たり前の時代になる中で、使わないっていうのもまたおかしなことになるので、ここはですね、まあ子供たちと大人とかもう一緒になってですね、まだ誰も、見てない、今後どうなるかって誰もわからないところだからこそですね、いろいろ話し合って、常にこれね、話し合っていくことが本当に重要かなと思います。
ソニー銀行はブロックチェーンを活用したデジタル証券の募集を発表しました。日本の銀行として初の試みで、デジタル証券はブロックチェーン上に記録したもので、大規模な資産への小口・少額からの投資を可能にし、個人の投資機会を拡大するものとなっています。ソニー銀行は自身が保有する投資用マンションローン債券などを裏付けにした信託受益券をデジタル証券化し、一口当たり10万円、最大で10口まで購入することができます。
はい、もう、いよいよ来たかなっていう感じがするんですけれども、ね、NFT だとかなんだとかってこう言ってた時に、なかなかね、こういうことまでイメージできなかったと思うんですよね。そのブロックチェーンとかの技術が、やっぱりその基盤というかですね、インフラのように使われていくということを私はよく言ってたんですけども、それでそのうちそんなことを誰も意識せずに使ってる。まあ多分そんな時代になるよっていうのは言ってたんですけども、いよいよここまで来たなという感じがします。で、まあ今回セキュリティートークンという言い方をしてますけど、まあこれNFT みたいなもんなんですね。で、それで、こう、その、 有価証券の、まあ、言った株券みたいなものをやり取りできるようになるということです。で、何がいいのかっていうと、一口がそもそもだったらすごい大きな金額のものだった。まあ、今回のね、マンションのその資金とかの権利なんですけど、そのローンにしてその債権を分割していって、で、小口でも投資できるような形にしていくということなんですね。で、今までそういうのをやろうとすると、なかなかいろんな面倒なことがあったりとかしてたのを、ブロックチェーンを使うことによってデジタル化して、その証明をちゃんと発行できるっていうことで、その不正操作とかね、不正にこう、多く発行するとか、まあそういうことができないような形にしていこうというところです。まあいろんなね、ところでこういうそのブロックチェーンとか、技術が広がってくるので、まあ知らず知らずのうちにいろんな人が使ってる、多分そんな時代にもうすぐなろうとしています。
松本総務大臣は、認知症の高齢者などがマイナンバーカードの暗証番号を覚えられない問題に対し、暗証番号を設定しなくてもカードを交付できる新しい方針を示しました。登録時に設定した4桁の暗証番号が公的個人認証サービスなどで本人確認のために使用されていますが、顔認証などの技術を利用して暗証番号を必要としない方法に対応する考えを示しました。暗証番号の設定が不要なカードの申請受付と交付を11月頃に始めるそうです。
いやー、なんというか、もうどうこれ解釈していいのかさっぱりわからないんですけど、暗証番号があるからマイナンバーって人に万が一人に知られても大丈夫よっていう説明がされてたはずなんですけども、それが暗証番号なしのカードをこれから発行します。で、認知症とかね、その、まあ、入院して、あんまりこう、あちこち動けない高齢者の方とか、そういう人の代理でやる人が、めんどくさくないようにとかいう、よくわからない理由なんですけど、いや、こんなんもうそもそもわかってたでしょって。ね、高齢化社会とか言われて少子化でもう、高齢者がめちゃくちゃ多くなって大変っていう、のはずっと政府は言ってたはずですね。今更ながらそんなことが問題になるとか言い始めてるっていうのは、もう明らかにこのマイナンバーカードの設計ミスですよね。設計というか最初の仕様を考えるところの大きな間違いをしてるっていうところで、いや、今更こういうことやり始めたら、これ、ますますですね、いろんな詐欺の手口に使われる。要は、こういうカードになりましたよとかって、今までの使えませんよみたいなことを言って取られたりとか、まあ、悪用されたりとか、いろんなこと起きてくるんじゃないかなと。もう本当これね、どうしてここまでね、強引に進めようとしているのか、ちょっとね、さっぱりわからないんで、まあちょっと本当なんか、注意していかないといけないなと、そんな気がします。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。ね、ええ。その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、 分散させて増やしてこうカバーしたりとか、で必要のないときはこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう柔軟にできるっちゅうのがねすごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあでサブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそうい
いっていうことなんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。まあね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。喉痛くてですね。
あらま。
なんか、唾の元めっちゃ痛いんですけど。
そんなこと言うて、私にまた一人全部喋らそうとしてへん？
いやいや、ちょっと吐きがない声ですいませんというか。唾の元痛いんですよ。なんやろこれ。コロナじゃないと思うんですけどね。
いや、うつさんといて。
まあ、うつらへんうつらへん大丈夫です。スレッズね。
はい。
話題になってた。
うんうんうん。
ねえ。
もうすごいっすよ、スレッズ。
ねえ、今聞いたら、1億人。
そう、1億人も、行ったそうなんで。でね、はい、ちょっと面白いんですけど、私、こういうのは広がり出すと、いつも、Google トレンドで調べるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
どれぐらい検索されてんのかなって思って、そしたらね、めっちゃ面白いことが分かって。
なんでしょうか。
7月7日、七夕の金曜日なんですけど、はい、金曜日の朝の6時59分かな、
はい、
に、めっちゃピークがあるんですよ。はい、スレッズの検索の。
七夕の朝の1時。
6時59分か、うん、C 前。で、おそらくなんですけど、多分金曜日の朝なんで、みんなこれからね、通勤なり通学なりする前に朝飯食ってると思うんですよ、7時ぐらいなんで、
は
い
は
い、多分テレビついてると思うんですよ、
はい、
で多分テレビのニュースでなんかメタ社がスレッズというなんかツイッターに似た SNS を始めましたっていうニュースが流れたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、みんな、こうね、食パンかなんか食いながら、朝飯食いながら、片手でスマホで、絶対スレッズって検索したと思うんですよね。
ああ、そういうことですね。
そのピークが、本当にね、すんごいピークがピンって上がってるんですよ、その時間に。めっちゃおもろいなと思って。
そうだよね。なんかね、その、Google トレードとかやったら、そのチャット GPT の伸びがすごいっていう話もしてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれと比べるとどうなんですか？
あ、さすがっすね。私、その辺ね、ノートの記事にももう書いたんですけど。
あ、はいはいはい。
あっさり抜かれました。
あっさり抜かれた。そうなんや。
うん。スレッズの方がね、チャット GPT より、はるかに検索回数多いんですよ。
まあ、やっぱり自分で実際にね、インスタしてる。
そうそうそう。やっぱり SNS の方が結構身近じゃないですか、みんなにとっては。
はいはいはいはいはい。
チャット GPT とか聞いても、ふーんっていう感じで、それを、何なんやろうっていうとこまでいかないじゃないですか。なんとなく、ああ、そんなもんがあるんや、ぐらいの人が、まだまだ大多数と思うんですよね。
はい、はい。
で、だけど、スレッズとか出てきたら、何新しい SNS って何って、やっといた方がええんかなとか、みんな絶対思うじゃないですか。
やっといた方がええ。そうですね。僕はやらん方がええなと思ってたんですけど。
登録した方がええかなとかね、なんかいろいろ考える人たちがいっぱいおるはずなんですよ。で、その先にアカウント作った方が絶対フォロワー増えるんちゃうかとか、いろんなこと考えるわけじゃないですか、みんな。
そうですよね。
だから、あっさり抜いて、まあ、スレッズの方が多かったっていうのは、なかなかね、すごいことやなと思って見てるんですけど。
で、足立さんは使ってはるんですか、もうそれをスレッズ。
あ、一応、ね、こういうお仕事してますんで、どんなもんかは知っとかないといけないんで、ざざっと触ってみましたけど、まあ、確かにツイッターに似てるっちゃ似てるんですよ。で、まだ、とはいえね、まあ、いろんな人たちがなんかこんなん使えないとか、機能が少ないとかいろいろ言ってるんですけど、はい、メタの方も、 今日のニュースにあったように、ツイッターがうだうだしてるんで、うだうだっていうのはあれですけど、急に仕様変えたりとか、
もう。っていうか。
うん。もうすごいことになってるんで、で、ここぞとばっかり、やっぱりね、前倒しして公開したんですよ。で、だから、ね、検索機能とかもね、なんかいまいち、本当にこれでいいのかっていうような検索機能だったりとかするんですけど。
そうなんですね、はいはい。
うん。おそらくこの辺は、もうあっという間に変えてくると思うんですよ。
なるほどね、うん。
で、おそらく、メタ社のことなんで、まあ、技術的にはね、はい、別に全然何でもできるから、
はい。
うん、そこじゃなくって、おそらくこの、特に今回のスレッズってインスタグラムのアカウント持ってないと作れないんですね。このスレッズっていうのは。
はいはい、らしいですね。
うん。で、インスタとこう結びついてる形になってるんで、で、そのインスタの方の人たちの動向だとか、そのスレッズを使ってる人たちのその動きだとか、いろんなことを見て、ね、どんどん新しい機能とかね、追加してくるはずなんですよ。うん、で、よりこう、どうやれば使いやすくなるのかとか、みんなが使ってくれるのかとか、そこら辺をリサーチかけながら、これから開発が進んでいくんで、現時点でスレッズってこんなもんやっていうのは、ちょっとまだね、早いかなと思って、完成形ではないと思うんですよね、まだまだ。で、まあ実際、別のニュースなんかでも、何億人やったかな ?10 億人かなぐらいまでユーザー行くまでは、その、広告とかそんなん考えてないよ、みたいなことを、マーク・ザッカーバーグは言ってるらしいんですよね。そんなことも。
はいはいはい、はい。
うん。で、だからまずは、その、広めるために、よりみんなが、こう、どんどんアクティブに使ってもらうために、いろんな、こう、機能を追加したり、改善したりしていくので、まあ、で、それだけのことがね、できる企業ではあるので、まあ、勝手な推測ですけど、ひょっとしたらこれ、いい感じで広がってくるかなっていう気はしてるんですよね、スレッズが。
ああ、うん、そうですか。
うん、まあ、わからないですけど、
うん、
言うててね。あっという間に終わっちゃうかもしれんけど。
まあ、だからインスタのアカウントと紐づくっていうのがね、なかなかね。
うん、そうそうそう。
なんですよ、こう、
うん、
逆を作れないというか、ね。
うん。
でまあ、そもそも、Facebook でええやんって話にはなれへんのかなと思ってて。
いやー、だから Facebook がもうそろそろ頭打ちでしょ。
あー、なるほどね。
うん、結局若い人たちがもうほとんど Facebook なんて使わなくなっちゃってるし、
はいはい、
で、それと、特にアメリカでは、Facebook の、個人情報とかの扱いでえらい問題になったんで、で、うん、だからそこでちょっとこうね、あんまりいい印象がなくなったから、その辺をどう変えていくのか、で、とはいえね、このスレッズの利用規約見ると、
はい。
すごいんですよ。もう、GPS とか、そのアドレス帳とか写真とかそんなのは使うよって、で、もうあれも使うよ、これも、うん、あれも使うよ、これも使うよ、もうどれも使うよって全部書いてあって、もうスマホに入ってるやつは全部使うよ、みたいなことが書かれてるんよね。で、だから今回あれなんですよ、ちょっとおもろいなと思ったのは、その辺を叩かれないように、ヨーロッパの方では使えないんですよ、これ。
ああ、そうなんですか。
うん。制限かけてるんですよ。もう最初からメタ社は。はいはい、叩かれるの分かってるんで。
そうなんや。なるほどね。
うん。だから、アメリカ、まあ北アメリカと南アメリカとアジア圏、まあ中国を除くですけど、その辺しか使えないっていうね。だからこれもまたね、面白いなと思ってるんですよ。こういう広がり方をしていくのも。
はいはいはい。そうですよね。
うん。だから、いきなりダーンって広げていくっていうよりも、なんかね、じわじわ行くんじゃないかなと思ってて、そういう SNS の方が長続きするなっていう、まあ、勝手な予測ですけど、なんかひょっとしたら意外とこれ、行くんちゃうかなっていう、そんな風に思ってます。
ありということですね。
うん。
のありみたいな。
はい。
わかりました。じゃあ、ちょっと後半のニュース行きましょう。
はいはい。
もう一回読みますね。
はい。
オランダのレナーテさんとユルンさん、2005年から児童手当を、受けてたけれども、2008年に不正受給疑惑が浮上したと。
はい。
2010年に不正と認定され、
うん、
1400万ぐらいの返済求められて、家計は大きく圧迫されて、二人の子供も引き取られたと。
うん。
でも2019年、AI による不正検知が原因だったことが判明したと。もう4年前ですか。
そうなんですよ。
その AI によって3万人か7万人が誤って認定されて、1000人以上の子供が親元から離れることになったと。
はい。
オランダでの話ですね。
はい。オランダで、これ結構大変な話やなと思っていて、
はい。
結局、その AI を導入する、まあね、ということ自体は別に悪いことではないんですけども、
はい。
ただ、そこの AI の判定する基準とか、その、どういうデータを元にしてやるかって、そこがやっぱまずかったんですよね。で、今回まあ、これ、ちょっと、細かい話にはなるんですけども、その AI が判定する基準の中に、その、はい、民族とか人種っていう項目まで入ってたらしいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、どうやら、その過去のいろんな事例からいくと、こういう国の人はどうも、元そういうとこからの移民とかね、なんかは不正受給をしてるケースが多いみたいなことで判定してったらしいんですよね、どうも AI が自動的に。
うん、なるほど。う
ん、でそれで、この、まあ、レナーテさんとユルンさんは引っかかってしまって、
はい、
で、いや、そんなことはないって言って、こう、必死にこう、訴えたりとかしてたんだけど、やっぱり、その、国の方は、まあそこの判定したとかは、いやいや AI が言ってるんだから間違いないでしょうみたいなことで、認められなかったんですよね。うん。で、その、ね、児童手当受けるぐらいのことで生活してたんやから、それを返済しろまで言われたら、もうとてもじゃないけど生活できなくなって、まあ子供をもう、あんたそんな状態じゃ子供育てられないでしょっていうことで、もう引き離されて、子供はその養育施設とかそっちの方にこうね、なんやけんな、里親みたいな向こう制度があって、そっちの方に引き渡されるらしいんですけど、でそんな風にされて、親子の間も引き離されるっていうことが起きちゃったんですよね。で、それから後になってから、あ、やっぱ間違いでした、AI が間違ってましたっていうことになって、でもそんなんごめんなさいで済まへんよね、こんな話になったら。
そうですね。
だって子供がね、その二人の子が、これ結局何年やろね、10年近く、うん、引き離されたままですからね。それって結構大変な話でしょ。
いやで、今のその AI ブームなわけじゃないですか、今年。
そうそうそう。いや、だからね、その、はい、こういうことって、っていうのは起きうる話ではあるんですよ。今の AI とかを使っていくのは、使うこと自体は別にいいんだけど、やっぱりその、チャット GPT なんかでも嘘つくとかいう話とかあるわけじゃないですか。その、はいはい、ありもしないことをしれっと本当のかのようにこう、出てくる文章になるっていうのがあるんですけど、やっぱそれって、はい、どこでそれを判定するかって最終的にやっぱり人間がちゃんと判定しなきゃいけないわけなんですよね。そこをやっぱりすっ飛ばしてしまうと、うん、どっかでおかしなデータが紛れ込んでたりとか、ちょっとパラメーターが変わったことによって、そのボーダーラインぐらいにいた人たちがいきなり、黒に判定されたりとか、白に判定されたりっていうことが起きちゃうわけですよね。そういうちょっとしたことで。
うん。そうですね。
だからそういったことが起きうるっていうのをやっぱりよく分かって使っていかないといけないし、で、その、なんていうのかな、シンプルなプログラムとかアプリケーションとかだったら、その何、どういうふうにどう計算したとかっていうのが分かるから、あ、ここがおかしいっていうのは割と早く見つけることはできるんですけど、AI の場合は本当に特に今使ってるような AI、ディープラーニング以降の AI って、なぜそんな計算したかってもう人間に理解できないような領域に入り始めてるんですよね。
はははは。
うん。結局、学習データが桁違いに多いから、その、はい、桁違いに多いデータを学習したら一体どうなるのって人間じゃもう追っかけられないんですよね。
はいはいはい。
その、言ったら、例えば、 エクセルのシートにまとめましたって言って、10万行で横も A 列から、ZZZ 列まであるような一覧表出されたって、はい、いや、はい、そこに書いてますからって言われても、え、これ、どう見たらええの、この数をっていう、人間にはもう理解できない状況になっちゃうんですよね。うん、だから、そこら辺を、やっぱ最後人間がちゃんと舵取りできるようなところをしっかり作っておかないといけないし、で、そういうことが起きうるっていうことも、ちょっとこうね、考えながら、やっぱりこういう AI のシステムをツールとしてうまく使うって、そこにこう信頼しちゃうと危険なところに入ってくるから、やっぱそこら辺をね、これからその AI を使うときに、注意していかないといけないし、またそれをシステムに組み込むとか、いろんな会社の中で運用する、あるいは自治体の中で運用する、それはどういう意味があるのかとか、どこにリスクがあるのか、やっぱり使う側のね、人間も道具なので、使う側次第の話はありますから、そこはね、しっかり、やっぱりこうね、分かって、またそういうね、より複雑になっていくからこそ、学び続けないといけないんじゃないかなと、そういうふうに思います。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかどんどん喉が痛くなってきて。
マジで、ほんと、休まないとというか、喋らんようにせんと。
喋らんしますね。はい。じゃあ、あとよろしくお願いします。あ、
すごい振られ方しましたけど。はい。
はい。
ですね、じゃあ、振られたついでに、ノートっていう、ブログみたいなサービスあるかと思うんですけど、
原田さんがいつも
いろいろ書いて。
AI のことで、いろんな実験されてるやつですね。
はいはい、はい、書いてる。そこでですね、ノート創作大賞っていうのを今、コンテストをやっておりまして、で、まあ、まだ、応募作品を募集してるんです。それに、コラム、エッセイ部門とかいうのがあって、で、そこにですね、ちょっと作品を1個出して、まあ、ノートの記事になってるんで、誰でも読めるんですけど、はい、人と AI、ある種の新たな共存の物語っていうエッセイを、まあ、1000文字もないんで、さらっと読めると思うんですけど、ぜひこれを読んでいただければなと。で、よかったら、いいね、ポチって押しといてくれると嬉しいなと。
そのいいねの数とかで、その、何競われる。
あんまりそこは関係ないみたいですけど、結局最終的には出版社の人とかそういう人たちが呼んで、なんかいろいろ決めるみたいですけど、まあ、とはいえでもね、とんでもない数の応募があるはずなんで、まずはフィルタリングするはずなんで。
そういうことですね。
だから、まあ、まあ、みんながこれ関心あるんやなって思ってもらえた方がいいんやろなと思うんで、まあ、
なるほど、なるほど。
あとはね、いろんな人に、これ読んだら面白いよって拡散していただけるとありがたいな、みたいな、YouTuber みたいなこと言ってますけど。
はい。お願いしました。はい。ぜひぜひ皆さん。
はい。
Twitter や、スレッズでシェアお願いします。
スレッズいきなり使い出したけど
ね。今日出た
ときに
ね。
はい。
はい。というわけで、荒田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、なんか後半調子悪くて。
いえいえいえ、ほんと喉大事にしてください。
ええ、まだ、夏風やと思いますわ。はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。